メッセージ5、主と協力して彼のエコノミーを遂行し、彼の忠心な執事となって、主からの負担を持って言葉を供給し、互いに一つ思いで組み合わされる。ローマ数字1、神の永遠のエコノミーは神のご計画であり、彼の家庭のエコノミー、彼の家庭の行政です。神の分与、神の分配は、神が彼のエコノミーを完成するための過程、また手段です。こういうわけで、神の分与は神のエコノミーのためであるのです。第一テモテ一章三節、ある人たちが異なることを教えたり、四節、作り話や果てしのない経図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミーではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。エペソ3章11節、神が私たちの主、キリストイエスの中で建てられた、永遠の定められた御旨に従っているものです。A、キリストは神のエコノミーの中心、演習、要素、領域、手段、目標、目的です。事実、神の永遠のエコノミーの内容はすべてただキリストです。B、私たちが神のエコノミーを認識していないなら、聖書を理解することはありません。聖書の中心的な主題は神のエコノミーであり、聖書全体は神のエコノミーに関するものです。C、神のエコノミーはご自身を私たちの存在の中へと分与して、私たちの存在が彼の存在をもって構成されることです。このことは、神がご自身を神聖な命として、私たちの中へと分与することによってのみ完成されることができます。
ローマ数字に、神は彼のエコノミーを遂行するために、神聖な命の供給を神の子供たちに分与する忠心な執事、分与者を持たなければなりません。 A、 執事というギリシャ語は第一テモテ1章4節とエペソ1章10節のエコノミーという言葉と同じ語根からなっています。 B、 私たちは皆神のエコノミーの良い忠心な執事でなければなりません。すなわちキリストを享受し、キリストを供給して、キリストを神の様々な恵みとして分与して、神の家族としての生徒たちに供給するものでなければなりません。エペソ3章2節、あなた方のために私に与えられた神の恵みの執事職についてあなた方は確かに聞いていることでしょう。コロサ1章25節、私は神の執事職に従ってその奉仕者になりました。それはあなた方のために私に与えられたものであり、し、日ごとに驚くべき伝達が起こっているはずです。神は恵みの霊で満ち溢れるほどに供給しています。私たちは絶えず恵みの霊を受けて分与しているべきです。D、クリスチャン生活は恵みの生活、恵みの経験であり、私たちが恵みの執事職を遂行し、恵みを分与することができるようにします。 E、 私たちは恵みの霊の満ち溢れる供給の経路となる必要があります。すなわち神の恵みの言葉を生徒たちに供給し、分与して、彼らが命において成長し、キリストを享受するようにする必要があります。
ローマ数字3、私たちは主からの負担を持って言葉を供給しなければなりません。A、 神に開いた霊は神から負担を受ける条件です。私たちは主との親密な交わりの中で祈ることを通して負担を受け、負担を解き放つことを学ばなければなりません。1、 祈りと働きは分離することはできません。祈りがなければ働きはありません。2、 神は私たちに祈りの負担を与えるなら、それが発表されることを願っています。負担は発表を通してのみ下ります。3、 もし家で声に出して祈ることができないなら、主が行ったように私たちの負担を発表することができる場所を見つけましょう。私たちは小さい声で祈ったとしても聞こえるように祈るべきです。神は私たちの負担が言い表されることを願っています。B、預言者が受けた啓示は彼らが受けた負担でした。負担がなければ言葉の務めはなく、預言はなく、紹介を建造することもありません。イザヤ書13章1節、アモツの子イザヤが見たバビロンについての託宣。ゼカリヤ書12章1節、イスラエルについてのエホバの言葉の託宣。天を述べ、地のもといを据え、人の霊をその中に形作られたエホバはこう告げられる。1. 私たちの負担は神の啓示を人に解き放つことであり、神の啓示は神が私たちに与える啓示の言葉を通して解き放たれます。2. 私たちが神の言葉を供給するとき、私たちの関心事は私たちに神の語りかけがあるかどうかであって、私たちの語る題目であってはなりません。神の語りかけを得るために、言葉の務めをする人は負担を持たなければなりません。3. 言葉の務めをする人は人の状態を神の御前にもたらし、彼らの状態を感じ取り、神が語りたいことを知らなければなりません。C. 紹介を収めることでの、また言葉の務めをすることでの最大の問題は、主からの負担を持たないことです。1. 負担がなければ、私たちのすべての活動は死んで効果のないものとなります。負担があれば、私たちは生きて繁栄します。2. 負担を持つことは、私たちを最も多く対処します。負担があるなら事故は減少し対処されます。なぜならあることは私たちの負担が私たちに行わせないようにし、あることは私たちが対処されることを要求し、そうでないと自分の負担を解き放つことができないようにするからです。3. 私たちが義務感で奉仕し、負担を持って奉仕するのでないなら、そのような奉仕は私たちに主の臨在を失わせます。4. 私たちの奉仕が義務を果たす事柄になるときはいつも、私たちの奉仕はすでに堕落しています。
ローマ数字4。私たちは互いに一つ思いで組み合わされなければなりません。A。体を見ていることの最大の印は、私たちが単独になることはできないということです。パウロが第一コリント一章一節でソステネを述べていることは、彼に体の感覚と組み合わせの例があったことを見せています。第一コリント一章一節、神の御心を通して召されたキリストイエスの使徒パウロと兄弟ソステネから。 B、他の人が体の中の組み合わせのために、私たちが他の人を必要とし、他の人が私たちを必要とするという感覚を私たちが持たないゆえに、私たちの間で学ぶ人の霊、助けを必要とする霊を持っている人はごくわずかです。マタイ5章3節、霊の中で貧しい人たちは幸いである。天の王国は彼らのものだからである。1. 組み合わせは互いがいなければ何もできないということを意味します。2. 互いを必要としない、また交わりを必要としないと感じるのは最もひどい高ぶりです。それは主にとっても、体にとっても、最も罪を得ることです。3. もし、他の人との組み合わせに欠けるなら、私たちは常に彼らが行うことを批判するでしょう。 C、 神の祝福は私たちの一つ思い、また霊の中で互いに調和一致していること、真の組み合わせを持っていること、真の一致を持っていることに基づいています。 1、私たちは言葉の務めをし、交わり祈るとき人を批判すべきではありません。特に人と祈るとき相反する方法で祈ることを避けるべきです。2、私たちは絶対に言葉の務めの中で人を批判することを避けるべきです。人を批判することは私たちが狭いことを示しており、これは分裂に導きます。3、私たちが常に持つ必要のある態度は、人を尊重し、人と協力し、組み合わされるという態度です。私たちは自分の分に従って人に仕え、人の分を尊重すべきです。なぜなら、両者の分は主が私たちに託しているものであるからです。すべての人はへりくだって、自分の分を他の人の分より高く考えないようにすべきです。フィリピ2章3節。何事も自分本位の野心から、また虚栄からするのではなく、むしろ謙虚な思いで、互いに他の人を自分自身より優れていると思いなさい。4節。おのおの自分自身の長所だけでなく、他の人たちの長所にも目を留めなさい。4。兄弟たちは砕かれ、他の人に適応し、他の人の機能を尊重する学科を学ぶ必要があります。こうして初めて、私たちは体の感覚を守り、私たちの間で建造を生み出すことができます。5。私たちは皆一つ魂になって、メッセージを語っているすべての人のために祈り、彼らに供給し、彼らを支えるべきです。もし主に仕えている人たちが絶えず不調和であって、一つ思いの中にないなら、敵、生徒たち、子供たちでさえそれを知るでしょう。6、私たちの語りかけが他の人より高いという印象を生徒たちに与えてはなりません。むしろ生徒たちは私たちの語りかけが他の人の語りかけと調和しているという印象を持つべきです。7、ある兄弟が語るとき、ある人は批判的になり、心の中で私はこれをすでに知っているというかもしれません。このような例は神の働きを破壊するものです。8、忠心な生徒たちが私たちを観察しているので、私たちは注意して、私たちと主の回復に対する憂慮をかきたてることを何も行ったり何も言ったりしてはなりません。9、高ぶりは破壊を招きますが、減り下りは祝福をもたらします。10、奉仕する者たちの間で建造に欠けるのは互いに愛に欠けているからです。スモール A、私たちに対する主の言葉と私たちのための主の祈りは互いに愛し合うことでした。スモール B、 奉仕する者たちの間には特別な愛があるべきです。そのような互いに対する愛は私たちと主との位置から来ます。スモール C、 長老と同労者は互いを牧養し合い、互いに愛し合って体の生活の模範となるべきです。D、 私たちは霊を活用し、解放して、一つ思いで祈ることによって、共にブレンディングされる必要があります。マタイ18章19節、あなた方のうちの二人が求めるどんなことでも、地上で調和一致するなら、天におられる私の父によって成就される。使徒1章14節。これらの人は皆一つ思いでひたすら祈り続けていた。1、私たちは団体として祈るべきであって個人主義的に祈るべきではありません。2、一方で私たちは続いて祈る人が私たちの祈りを継続することができるように祈るべきです。もう一方で私たちはまた 他の人の祈りに聞き入り、彼らの祈りの中に入って彼らの祈りに続くべきです。3、私たちは主に対する懇願と嘆願の短い祈りをすべきであり、主に説明することに満ちた、主に描写や指示を与えることに満ちた長い祈りをしてはなりません。4、長い祈りは常に祈りの集会を殺します。それはあなたが自分と自分の感覚だけを顧みて、他の人や集会における雰囲気とその例の流れを顧みていないことを示します。
ローマ数字5、紹介の中で互いに組み合わされて奉仕することは紹介の堕落に打ち勝つことであり、それは神の7倍に強化された霊によってキリストを命の木、隠されたマナ、宴席として食べることを通して神の永遠のエコノミーを完成することです。 A、 紹介の中で互いに組み合わされて奉仕することはキリストを義、平和、聖霊の中の喜びとして享受することです。このようにキリストに仕えるものは神に喜ばれ、人にも良しと認められます。 B、 紹介の中で互いに組み合わされて奉仕することは神に従って人を牧養することです。 C、 紹介の中で互いに組み合わされて奉仕することは心よく与えるものとなることです。 D、 紹介の中で互いに組み合わされて奉仕することは予言の生活をして流れる三一の神をあふれ流すことによって紹介を建造し、神の豊満としての紹介を構成することです。